主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。その時ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私を使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。キリストに賛美。まあ、今日の福音書はヨハネによる福音書の、最初のところです。最初の方のところですね。洗礼者ヨハネがイエス様のことを、周りにいた多分弟子たちにですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと、イエスを証ししたとも言えるし、信仰告白をしたとも言えるでしょうし、イエスのことを人々に紹介したとも言えるでしょう。イエスのことを神の子羊だと言って、この紹介したわけですね。非常に印象的なところだというふうに思いますけれども、ちょっと皆さんも考えてもらったらいいと思うんですが、皆さんはイエスキリストという人をどういう方として紹介するかっていうことなんですよね。時々あれもしばしば言ってるんですけど、やはりこの周りの人に福音を述べ伝えるというか、イエス・キリストのことを伝えましょうということを、よく勧めるんですが、その場合にですね、イエス・キリストをどういう人として皆さんは紹介するかっていうことなんですよね。自分の家族や友人に、特に信者でない人にですね、イエス・キリストのことを何というふうにして皆さんだったら説明するかってことなんですね。洗礼者ヨハネの説明は神の子羊だというふうにこの紹介しているわけですけれども、皆さんはイエス様をどういう方として紹介するでしょうかということなんですね。この中でも洗礼を受ける準備をされている方とか、洗礼を受けたての方もおられると思いますが、なかなかこの洗礼の時の人を、その洗礼を受けたての人と話していても、まだまだイエス様がどういう人かっていうことは、表現できないような方が実際は多いんですが、でも洗礼を受けてしばらく経ってベテランになってくる人は、やはりある程度イエス・キリストは自分にとってどういう方かということが、だんだんとこの喋れるようになる、あるいは語れるようになる。やはりイエス様をどういう方として自分は受け入れて、あるいはどういう方として信じているのかということ、これをですね、やはりよくちょっと考えてみたら、振り返ってみたらいいのではないかというふうに思うんですよね。で、それは単に口で紹介するだけの問題ではない、言葉で紹介する問題だけではなくて、結局のところイエスを誰であるかということを紹介するときに、結局のところ自分がクリスチャンとしてどう生きているかということと、よく考えるとやっぱり切り離せないのではないかということですね。ちょっと単純化して言うなら、例えばアッシュのフランシスコは イエス様を誰として紹介しているかといったら、やっぱり貧しく生きたイエス様ですよね、を紹介している。 でもその紹介しているフランシスコは実際貧しく生きたわけですよね。自分が生きた生き方をその通してイエス様が誰かを紹介していると言えるでしょう。例えばフランシスコ・ザビエルは日本まで来て福音を、まあ、イエズス会の初期メンバーですが、やはり明らかにフランシスコ・ザビエルだったらイエス様のことを福音を伝える人だと語ったでしょう。そしてフランシスコ・ザビエル自身が福音を伝えるものだったからですね。イエス様を証しするということは誰であるか語るだけではなくて、自分がですねそのイエス様をどう生きているかということとつながっているということですね。例えばマザー・テレサだったらイエス様のことを貧しい人に仕えた、貧しい人を大切にしたイエス様だと紹介するでしょうし、それはまさしくマザー・テレサがそのように生きたわけですよね。イエス様を紹介する、それはイエス様を証しするということは、そのイエス様に私たちが習って生きていくということとひっついているということですね。だから自分の生き方全体を通してイエスが誰であるのか、そしてどういうイエス様に自分が従って、どういうイエス様を人々に表しているのかということをやはり振り返らなきゃならない。だから多分洗礼を受けた の人はまだそれが喋れないんでしょう。まだクリスチャンとして歩みが短いからですね。でも2年3年5年10年クリスチャンであるとしたら、それはイエス様をどう生きているかということが皆さんの中で蓄積されていく、でそれが本当の証だというふうに言えるでしょう。まあ、今日の洗礼者ヨハネの紹介は、まあ、これだけでもちょっとたまげるものですが、神の子羊だったんですね、イエス様のこと。でイエス様が子羊ってまあおかしいわけですけど、まあおかしいってまあ子羊って可愛らしい、あのね、あのでもここで言ってる子羊っていうのは神の子羊という以上、これはもう明らかでしょう。生贄として捧げられる子羊のことですね。でそう、しかも世の罪を取り除くって書いてあるから、その子羊として生贄としてのイエス様を洗礼者ヨハネは紹介してる、まあ、それもちょっと驚かされますが、まあ、もちろんよく聞く言葉ですけど、神の子羊、ミサの後半で聖体入るの前に唱えますけど、でもそのイエス様を洗礼者ヨハネは紹介しているわけですね。まあ多分だからでしょう、洗礼者ヨハネの生涯も結局は命を捧げる生き方だったわけですね。ヘロデ王に逮捕されて、結局はまあ殺される、彼自身の生き方そのものが生贄の生き方だったと言えるでしょう。まあ全く甘いところがない厳しい人でしたけど、生き方も死に方も厳しい、でもその厳しさが生贄という言葉で、まあ、そのまま表されているとも言える、この胸に迫ってくる、まあ、言葉ではあると言えるでしょう。皆さん自身は生贄として生きたい方がおられるとしたら、イエス様を神の子羊として紹介されてもいいんじゃないかと思いますね。まあ、ちょっと厳しいですけれども、でも実際イエス様の生涯の一番大事なところは、当然十字架上で自分の命を生贄として世の罪を取り除く、まさしく子羊として命を捧げたという、まあ、それなしにイエスとしてのメシアとしてのイエス様の使命は果たせなかったわけですから、 まあ、この洗礼者ヨハネのこの紹介の、まあ、重さというかですね、それを私たちが受け止めなければならない。そして多分私たち自身が生贄というとちょっと言葉が強いですけど、でもやっぱり私たちはどこかで自分を捧げなきゃならないでしょう。何らかの形でね、痛みを伴った形で捧げなきゃならないことも当然あるでしょう。仕事において、家庭の何か役割において、病気や自分自身の苦しみを自分自身も生贄として捧げなければならない時がないとは言えないでしょう。でもその時にこそ皆さんは神の子羊としてのイエス様を証ししているということですね。紹介しているということです。言葉ではなくて行い、皆さんの存在を通して。でもそれは多分最も貴重なことの一つではないかと思いますね。私たちクリスチャンとしての生き方としてですけれども、まあそのようなことも少し、まあ、振り返ってみましょう。もちろんその生贄をいただいて、私たちは恵みを、イエス様の生贄をいただいて罪の許しをいただいているわけですけれども、でも私たち一人一人も何らかの形で生贄として生きるように、まあ呼ばれているのではないかと思いますね。ただ一人一人は違いますけれども、同じ生贄とか捧げとか自分を捧げるという言葉を使ったとしてもですね、でもそこにイエス様との深い絆というか、イエス様を本当の意味で証ししていくクリスチャンとしての、まあ、最高の生き方が、まあ、現れていると思い、まあ、言えるのではないかと思います。イエス様が一体誰なのか、自分にとって、そしてイエス様の何に自分が習っていくのか、どういうイエス様を本当に自分が証ししたいのか、実際しているのか、できるのかできないのかですね、まあ、それをやはり問いましょう。そして私たち一人一人が、まあ、自分なりの形でイエス様を証しすることができるならば、やはりイエス様の福音は、イエス様のメッセージは周りの人々に伝わっていくのではないかと思いますね。私たち一人一人が、まあ、そのようなイエス様との深いつながりの中で自分自身を生きていくことができるように、クリスチャンとしての生き方を表していくことができるようにですね、恵みと祈りを捧げたいと思います。